7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa。こちらはインドネシアの声です。常夏州のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで、はじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアのジョコウィドド大統領は、正式に12月12日水曜日ジャカルタで2018年インドネシア市長管理協会の国家作業会議を開きました。この機会に大統領は、オンラインとオフラインで統合された市場おこしシステムの訴状を支援しました。ジョコビドド大統領は、現在、インドネシアの伝統的な市場は、現代的なショッピングセンターとの価格競争力が非常に高いだと語りました。それにもかかわらず、伝統的な市場はまだ時に秩序と締結さについてはその課題を持っています。これは伝統的な市場がバイヤーによって残されないように政府の注目を集めるべきです。大統領によると、伝統的な市場かつ成果努力に加えて、伝統的な市場製品を技術を用いて販売するためのステップも開発する必要があるということです。したがって今後は接続できるオンラインおよびオフラインのエコシステムを構築する必要があります。市場はオフラインでオンライン市場にどうつながりますか。2つのシステムは接続されている必要があり、市場は迅速に発展しています。なぜなら価格面では競争できるからです。その数字は確かに遠いものでした。また、ジョコビドド大統領は、伝統的な市場における支払いシステムは、現金支払いの使用を最小限にするために、電子データキャプチャー EDC を使用するべきであると述べました。ジョコビドド大統領によると、このような技術の導入は多くの現代的なショッピングセンター間の伝統的な市場競争力を高めることを意図しているということです。そのことを関連して大統領は人民市場のデジタル化をテーマにしたアスパリンド国家作業会議の開会式で、このプログラムを実行することができるように 介入するルリアンダラ情報中心大臣を立ち入れました。それでは次のニュースです。農業省の広報や情報局長クントロ・ボガ・アンドリは、中国は依然としてインドネシアの農産物の潜在的市場だと語りました。これは今年のインドネシア中国間の農業貿易数字から22億6500万ドルの黒字から明らかです。クントロ・ボガ・アンドリー局長は12月12日水曜日、今年中国へのインドネシアの農業輸出額は40億2500万ドルに達し、20億5800万ドルに達する昨年の輸出取引に比べ、ほぼ2倍に増加すると説明しました。彼は輸出の主流である5つの農産物は、油やし、ゴム、ココナッツ、動物製品、およびココアだと述べました。彼は将来的にはインドネシアのためのより多くの機会が中国への農産物の輸出を増やすことを考えています。ジャカルタの高速鉄道 MRT 社のディレクター、ウィリアム・サバンダル氏は、ジャカルタの高速鉄道またはジャカルタの統合高速優勝は1日あたり6万人の乗客を出力するための目標すると語りました。ウィリアム・サバンダル氏は12月12日水曜日ジャカルタで、毎日 MRT ラタン川デポルバックブルースからインドネシアホテルの地域に開始するテストされると述べました。彼は第一フェーズの高速鉄道が2019年3月中旬に作業を開始することを願っています。一方、第二フェーズは都市に行く最初の MRT の意思を敷くために、12月下旬または2019年1月初めに計画されています。 MRT ラタンガの料金は約8500ルピア、または1万ルピアと推定されます。それでは最後のニュースです。モハマド・ナシル研究技術及び高等教育大臣は、産業革命 4.0 の存在は、会計職を含むさまざまな専門文化における人間の仕事、機械・技術プロセスの調整に変化をもたらしたと語りました。モハマド・ナシル大臣によると、産業革命は会計職が情報技術の発展に適応することを欲求するということです。モハマド・ナシル大臣は12月12日水曜日ジャカルタで、デジタル時代の会計士は技術の影響を無視せず、データ分析、情報技術、リーダーシップ能力などの非財務データを取得する必要があると指摘しました。モハマド・ナシル大臣は、大きなデータとクラウドコンピューティングの使用は、会計士の仕事の効率と効果性を向上させることができると報告しました。現在、多くの 企業はこの技術を開発しています。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日のコメンターのタイトルはヌサンタラの引き年の意義です。毎年12月13日にインドネシアはヌサンタラの日を祝います。この記念式典はインドネシア共和国の統一領地となるためにインドネシア列島が周辺海にインドネシア列島の間でインドネシア列島内に含まれていることを勇気づけて宣言したジュアンダカタウィジャヤ首相のサービスを記念するものです。ヌサンタラの日は正式に第5代マッガワティ・スカルノプトリ大統領によって決定されました。現在の世代はジュアンダ宣言なしでインドネシアの海域はインドネシアの島を取り囲む海岸線から3マイルの海だけをカバーするため検証する必要があります。したがってインドネシアの島々の中にはある島を別の島と分離する自由国際的な海があり、これはインドネシアの統一と統一への脅威を意味します。さらにジョンダ宣言がなければインドネシアの海洋財産の潜在的可能性は現在所有されている可能性の約3分の1に過ぎません。ロクミンダ・フリシーはインドネシア農民と漁民運動の議長はインドネシアは大きな海洋セクターの経済的可能性を持っていると述べました。海洋部門の経済的可能性が最適に考慮されば、これらの経済的可能性は年間1兆2000億ドルに達する可能性があり、4000万人を吸収することが予想されます。ジュアンダ宣言による列島全体の実現を目指すヌサンタラで2018記念のテーマに沿って、現在の政令は国家崩壊の脅威であり、依然としてインドネシア共和国にとって脅威であり、インドネシア市民であるという気持ちを結びつけるために非常に重要です。さらにヌサンタラの日のお祝いは海洋権力がインドネシア国家の強さの源泉であることをインドネシア国民全員に思い出させるために非常に重要です。インドネシアの海は一体となって島を島に結びつけるだけでなく豊かな富を持っています。インドネシアは依然として海洋部門の経済的可能性を高めて人々の福祉の源泉になるよう努力しなければなりません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
今日の歴史です。最初にトビンティンギーチで血まみれの悲劇についてです。1945年12月13日に日本軍によるテヒンギン民間人の大量虐殺がありました。日本人兵士の虐殺は約2000人を起こしました。今までトビンティンギの住民は大虐殺の日を記念しています。次に、LKBN アンタラが設立されたについてです。プロム LKBN アンタラはインドネシア全土及び国際的に迅速で正確で重要な情報をカバーし、普及させるための政府の任務を与えられた国営機関です。1937年12月13日に AM シパフタル、スーマナン、アダ・マリック、 パンドゥ・カルタウィクナーが青年戦闘によって国家の独立精神を守ったアンタラニュースエージェンシーが設立されました。当時の最初のディレクター、スマナンとアダマリが編集者と副所長でした。パンドゥ・カルタウィクナーはカンリシャでジャーナリストシパホタロを支援しました。1962年、アンタラは正式にインドネシア共和国大統領直属の国家通信機関長になりました。最後にサダム・ホセンの逮捕したについてです。サダム・ホセンは1979年7月16日から2003年4月9日までイラク大統領でした。イラクの指導者でバーストの議長を務め、彼は世俗的ヒロシ反アラブ式経済近代化アラブ社会主義の政策を採択しました。サダム・ホセンは2003年12月13日にアメリカが率いる2003年のイラク侵攻で敗戦し、アメリカ軍によって捕獲されました。2006年11月5日にラウフ・ラシッド・アブデル・ラハマン裁判長は人道に対する罪に対して死刑を宣告しました。2006年12月30日にサダムは処刑されました。今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアと英国は環境セクターにおける協力を強化することについてお伝えします。インドネシアの環境林業大臣シティ・ヌルバヤは土曜日、ポーランドのカトウェッツェで行われる第24回気候変動会議の合間に2人の英国代表との2国間会談を開催しました。どちらも英国外務及び連邦省マック・フィルードのアジア太平洋問題大臣、環境測量及び農村省のテレス・コーピーの国務副大臣です。シティ・ヌルバヤ大臣は12月7日金曜日、現地時間メディアに対して、この2国間会談では、進行中のインドネシアと英国の協力と環境と林業セクターにおける協力強化を議論したと述べました。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、20年以内にインドネシアと英国は体系的協力を確立していたと述べました。英国との協力は1990年代から始まりました。シティ・ヌルバヤ大臣は、その協力体制の結果が国の目標とガバナンスシステム、特に林業セクターにおける基本的な改善に大きな影響を及ばしたとして、さまざまな協力を説明しました。その一つは、違法伐採や森林破壊の削減や森林管理ユニットアジェンダなどの森林ガバナンスの強化にも貢献する木材の合法性証明の制度です。今年は2020年までにインドネシアに対する英国の援助総額は2国間、多国間およびグローバル プログラムのスキームで6000万ポンドとなっています。インドネシアの木材合法性証明制度の承認は両国の木材貿易を増加させることが証明されています。英国はインドネシアの木材製品の輸出先としてトップ10にはいています。今年インドネシアは英国向け輸出用の6892件のフィー法文書を発行しました。これは2億5523万ドル相当です。この機会にシティ・ヌルバヤ大臣は両国の閣僚は特に国際熱帯冷淡地センター ITPC への協力支援の観点から覚書の再編に同意したと述べました。 ITPC 本拠地は現在ボーゴル環境林業所研究開発革新機関国際林業研究センターの2つのボーゴル森林研究キャンパスに置いています。シティ・ヌルバヤ大臣はまた両閣僚に現地調査訪問を行い、インドネシアの気候変動に対する取り組み実施の成果を見てもらいました。シティ・ヌルバヤ大臣は英国との協力は両国間の良好で互い認め合える、両国間の両国で互いに認め合える作業方法とチームのために成功すると考えています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
パソナインドネシアの時間です。今日は西ヌサタンガラ州のサランティンビーチをご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。サランティンビーチは西ヌサタンガラ州のマタラム州都から約 51km 離れています。マタラムのダウンタウンからオルマで約1時間半後にビーチに行くことができます。サランティンビーチに到着するとビーチの美しさに驚かれるです。海水は青色で大きな波があります。このビーチはサーフィンの場所として適しています。このビーチで美しい海の景色を見ながら素足で歩くことができます。また柔らかいビーチの砂浜でを楽しみです。また丘の上からビーチの美しさを見るために丘を登ると景色を楽しむことができます。サランティンビーチに行くとビーチの自然の美しさと静かなビーチの雰囲気を楽しむことができます。ユニークなことに海からは海に浮かんでいるかのようにキノコになった大きな塊が見えます。このビーチのアイコンであるトンコン石またはジャブル石です。 スレンディングを訪問するとバウニャレという年中行事に出席することができます。ボーニャレはマンダリカ姫の地元の伝説を記念して海の虫を捕まえるためのお祭りです。ビーチへの旅行の場合、一人当たり5000ルピアの入場券を支払う必要があります。リスナーの皆さん、これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はインドネシアの作家が2018年のプリンス・クラウス賞を受賞したことについてお伝えします。誇らしげな入手はインドネシア文学の世界から来ました。文学作家クルニアワンは12月6日オランダで文学のカテゴリーの2018年プリンス・クラウス賞を受賞しました。この年次賞はアフリカ、アジア、中南米、カリブ海地域のコミュニティの発展にプラスの影響を及ばす文化分野に従事する個人、団体、組織に与えられます。エカ・クルニアワンは3分の美しさと物質の普遍性を通して想像力のある物語を語る彼の能力より選ばれました。213人が成績に2018年のプリンス・クラウス賞候補者として立候補しました。85人が選別されました。彼らはその後世界中から王室メンバーやゲストの前にアムステルダム王宮での成績な授賞式で賞を受け取るために招待されました。この賞は受賞者の国でも提供され、オランダ大使の式典が行われます。エカ・クルニアワンに加えて何人かが2018年プリンス・クラウス賞を受賞しました。彼らは演劇分野のウガンダのアドン・チュディ、建築と都市主義のカテゴリーのシリアのマルワ・ア・サーボニ、視覚芸術映画のフィリピのキダ・タヒミ、メディア・ジャーナリズムのカテゴリーのブラジルのオ・メネリク・ドゥ・アートです。一方、南アフリカの市場写真ワークショップは写真分野で2018年プリンス・クラウス賞を受賞し、南アフリカのダダ・マシロもダンスの分野で2018年に次世代賞を受賞しました。エカ・クルニアワンはインドネシアの作家です。1975年11月28日に生まれました。 彼の作品は任意の政治的行動への抵抗をもたらし、コミュニティに成長した形で社会問題を持ち出し、社会の歴史の理解を形築り、ある国についての認識をより良くします。ガジャマダ大学で学んだ作家は、社会の歴史的理解を形成し、最終的にはより良い国の認識を導くことができると考えられています。それだけでなく、おそらく無視され始めた地元の神話の話を再解釈することで、インドネシアの文化を向上させることにも成功したと考えられています。美しさは、基準地区の作家は特に文章の自由度が低い時に重要なトピックを伝えるために、文学と文献の力を利用しています。エカ・クルニアワンはまた、インドネシアの認識と理解の向上に影響を与えた大体インドネシアの歴史を伝えることによって、世界の注目を集めることに成功したと考えられました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはエクスプレッシーの曲を聴いてください。ティティリジェが歌います。 リスナーの皆さん、ティティリジェの曲エクスプレッシーをお聴きいただきました。それはインドラルスマナとミラルスマナのエクスプレッシーです。この曲は1988年にリリースされたエクスプレッシーアルバムに収録されています。あなたが最新バージョンであることを示すエクスプレッシーの歌です。この曲ではティティリジェがルーツアナやリッタ・エフェンディ、メメス、メリグスロ、レザーと歌います。この歌は、歌、音楽、踊りのように人生で感じることを表現し、芸術に費やすことを望む人を指します。次の曲は、ビンタンビンタンを聴いてください。これはティティ DJ の曲ビンタンビンタンを聴きいただきました。 Bintang-bintang は1995年にリリースされた同じアルバムに含まれています。インドラ・ラスマナの介入がなければ、この1枚の TT アルバムは以前のアルバムとは違う感じがします。代わりにエルヴィン・グタワ、アンディ・アユニル、アディ・アドリアンがこのアルバムに参加しました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はサンデウィを聴いてください。DJ の曲サンデウィを聴きいただきました。2001年にリリースされたこの曲は、バイオリン、ピアノ、そしてドラムの少し触れた面白い組み合わせです。この歌は彼女の幸福を与えてくれた彼女の恋人を崇拝し、逆境から彼女を持ち上げ、 彼女の心の破壊から逃げ出し、再び恋に落ちて彼女を完璧に感じさせる女性の物語を伝えています。それでは皆さん、最後の曲はバハサカブレス、テテリジェが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Bertahta di benakku. Mengapa selalu, selalu, selalu namamu menghantuiku? Karena kamu, karena kamu, sakit hatiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Bila ku ingat takkan habis waktu melamun. Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu, selamanya bukan hanya angan yang kelamaan.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI Indonesia、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること。つながること、意見のあること。